いよいよ法の話なんですが、先般がある女性が来られましてね、来た動機は1年前に私をインタビューに来た女性なんです。そして紙面が限られておるからあれだけしか書けなんだんだけども、大変貴重なことを学んで、自分の心に魂に深く響いて目から鱗だったと。しかし賭けなんだっていうわけですね。でそれは私にとって非常に大事なことだから忘れられず座禅に来たっていうわけです。3人のまあ、すでに大きくなった主婦なんですけれども、非常に健全で理知的で品性が高くって頭が良くて、2日目ぐらいでしたかね、牛化壮麗というちょいと難しい考案があります。話をしておると間に、このご人は相当法縁が深いなと、受け取り方が非常に 純度が高くて素晴らしいと思ったからね、牛化壮麗の因縁話をして、何ですかと聞くから、牛になったら分かると言ったら、彼女はすぐ牛になったんです。牛になればすぐ分かることなんですよ。ちょうどそこに原始倉庫にもおってね、世の中舐めてはいかんなと。ただ彼女がたまたまショーリングスに来られたから、そのことによって大きな開きがパンとあったんですね。だから縁があれば本当に素晴らしい内容がありながら、この縁によって開かれていくんですが、あれだけの資質を持っておりながら縁がなかったら、そのままで根性が終わっていくんですね。そういう意味でこの皆さんの法縁を非常に私大切に思っていつもこちらに参上しておるんですけれども、1000人いても法を聞こうとする人もいないし、聞いてもさらっと終わって何も残らない人、一回来ただけで心の中にきちんと響いて捨てられないのみならず、自らもそうありたいという願心、発菩提心になっていくというこの人、これは万人に一人なんですね。私が皆さんを非常に大事に思うのは、本当万人に一人の因縁のお持ちの方なんですよ。ですから木材で例えれば正目のヒノキですから、そんじょそこいらのたるきやらね、床下の材に使うべきもんじゃなくて、大いに磨いていただいて、三千と輝いて人をして、この救いたらしめられるような磨き込みをやっていただきたいんです。これはやはり人人の菩提心によるところで、特別に菩提心というのは形があるわけじゃない、この今を大事にする、過去のための生産の今じゃなくて、過去はもうどうしても帰ってこないし取り返しがつかんのですから、そうじゃない、未来は永遠に自由に開かれてるんですから、今をいかに生きるかっていうことは、未来をいかに立派にするかということなんです。したがって将来のため、未来のためのこの今でやらしめるべく、いかなることも見逃さず油断せず丁寧にやっていってもらえればそれでいいわけです。そうすると心の中にこの自己満足のための人をごまかしてでもやっていこうという不純性というものがだんだん浄化されていくんですね。この浄化作用が菩提心なんです。浄化していけばおのずから濁れた水が透明になる、 みんなが飲めるようになる、命が救われると、全てが生かされてくるっていうことなんですよ。その段階でいろいろに気づきがある。本当に心身一如になって、この永遠なる今に目覚めた時が本当に検証をした時、過去がすっかり落ちて本当に今の神聖さに目覚めた、絶大なる自覚症状のことを悟りといい、検証といい、脱落という言葉は様々にありますが、本当のことが分かったという自覚症状のことです。みんな今におりながら何が妨げておるのかというと、この体があって、これを自分だと認めきっておるものがある。例えば目を取り上げて、目は何をしとるんか言ったら、目が目をしとるだけなんですよ。私が目をしとるんじゃない、私が見るんじゃない、目が目をしとるだけなんですよ。耳は耳をしておるだけなの。煩悩は煩悩が煩悩しとるだけなんです。そうすると煩悩のまま菩提だというのは、煩悩ということを認める自分、引っかかるものがありさえしなければ、煩悩は即煩悩でなくなって、このものを考えいろいろに発想するということ、これは菩提な働きなんです。光なんです。煩悩は人を殺します。人を殺すっていうのは人格を損なうということですよ。これを煩悩と言います。ところが煩悩が煩悩しておるんだというだけのことですから、煩悩には自我がない、引っかかるものは何もないということが本当に分かったら、そのまま自由自在に心が働くから、光明になり、救いになり、菩提になり、喜びになる。引っかかっとる間は煩悩になって、迷わせる、狂わせる、戦争になる。ここのたった一つのことを明確化し、自分のものにする、自分の中にあるわけですから、釈尊の目も我々の目も一つも変わらない。どこが違うんかといったら、はっきりしておるか、つまり使われるか使っているかの差なんです。それで一回目が目をしとるだけですから、一回見るままになって、目のままになってみればいい。呼吸が呼吸をしとるだけですから、呼吸のままになってみればいい。呼吸そのものになってみればいい。歩くだけになってればいいんです。そうするとあらゆることが我々の全身、これ菩提の行眼であり光なんです。迷うところも囚われるところも皆ことごとくこれ菩提であるっていうことが分かったら、心配することも嘆くことも引っかかることも羨むことも何もなくなるんです。それで今お話したらダメだと、今が今をしているんですから、徹底今になって、徹底一息になって、そのためには今までのこの体を自分だと思い込んでいるものがあって、耳引きするものがありますから、生命維持本能に根ざしてますから、この巨大な過去を一回外し切るということが、これが容易でないので、菩提心を堅固にして隙を与えないようにやらなければ離りきれない。過去のご師匠から逃れられない。ここにこの修行、悟りを得るための必要な努力、一回全てを捨てなければ得られないという大原則がありますから、決着がつくまでは決して緩めないことです。ですから何かを求めるんじゃなくて、この 今を離さないようにだけ努力をする。出てきた余念雑念は悪として退ける。図念を救うがごとくする。その注意深さを白氷を踏むがごとくしろと、かの天才道元禅師も画用におっしゃっておる通りですから、粛々と今をやっておりばいです。これが八正道の第7番目までです。正しく見る。この正しいとは余念なしに純粋にということです。これが正しいという意味ですから、この 1,2,3,4,5,6,7 皆それに当てはめていけば一つことです。で、8番目、決定的にそれを売るために禅定を練りなさい。そしたら本当に正しい地位が泉のごとく湧き出しますよと。人類に最も幸いしたのはこの釈迦牟尼仏の誕生によって本当の仏性というものを鉄拳し、それを会得する道を明らかにしてくださったことです。そして領受戦場においてマカカ賞第一祖が生まれて、明らかに悟りというものが得られるんだというこの証明をして見せてくれた、伝えてくれた。これによって第二祖阿難尊者が生まれた。阿難尊者は昭和初代和尚を作り上げて、転々として第51祖道元禅師が我が国にもたらせてくれた。釈迦牟尼仏は三国伝統をしておるわけです。肉体を含めた歴史上の釈迦牟尼仏と、釈迦牟尼仏となった精神の釈迦牟尼仏とがありますので、形の釈迦牟尼仏、歴史上の釈迦牟尼仏は生涯一生のものです。たかだか80年の肉体の釈迦牟尼仏、これを釈迦牟尼仏と取ったら釈尊が泣きます。永遠不滅の下脱の法門が釈迦牟尼仏の本来ですから、真骨頂ですから、これは不滅の釈迦牟尼仏です。三世の諸仏仏となる時には必ず釈迦牟尼仏となるなりと。仏というのは一切のこだわりから解けたことを言うんですよ。とらわれも何もないことを仏という。仏となるときは必ず釈迦牟尼仏となるなり。釈迦牟尼仏、これ即身是仏なりと。一瞬一瞬我々そのもののことなんだと。こういうふうに言って最後はね、即身是仏というは誰のことぞと震災に参及すべしと。今を除いてはないぞと。如実に参及するにはいつやるんだと。今即今しかないじゃないかっていうことを道元禅師が我々に救いの道として訓戒を垂れておられます。ありがたいことです。何か質問があったらおっしゃってください。今私たちに最も必要なのは60億の 人間の存在するこの地球上でなされていることの最も危険なことといえば戦争であり、テロであり、核開発であり、ああいう物騒なことが起こってますが、みんなこれ心の仕業ですから。人の尊厳を 互いに認め合い大切にし合う世の中であるならば、そういうことはありえないはずですからね。畜生根性というものが濃厚に残っている限り、動物的なああいう争い事、人を殺すことを一生懸命考えるような御仁がわんさとおるということの怖さ、こんなことで地球が持つはずがないんで、我々の使命、釈尊の慈悲鉄痕をなんとか今日的に皆さんに伝えて生かして平和にしたいもんであります。この代孫の代、ますます愉快で快活な世の中になってもらいたいので、この人間の本質というもの、あるいは改革すべきであるならば、どういう家庭教育、義務教育等々をやっていかにはならんかというのはおのずから分かるはずなんですけれども、人間が分からない人の集合体というものは実に困ったことです。これを我々は何とか一個でも半個でも伝えていかなきゃならない、仏祖への名約がありますので、頑張ってもらいたいと思います。終わりましょう。